こんにちは、門垣敏子です。今月気軽に相談町の保健室の時間がやってまいりました。この番組では訪問看護ステーション綱木所長の伊藤逸子さんにお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いします。子どもに特化した訪問看護では家庭を訪問されて、そして家族に寄り添いながら支援していらっしゃいます。例えば発達に不安があるお子さん、また学校に行きづらいお子さんのいらっしゃる家庭など、対象となっていくんですが、いつものように最初にまずは訪問看護ステーションつなぎさんの活動内容を簡単にご紹介いただけますか。
はい、ありがとうございます。うちのステーションでは0歳から100歳までというのを、はい、文言にさせてもらってまして、やっぱり小さいうちから人が成長するにあたってできる課題だったりとか、まあ、大人になってから出てくることだったり、まあ、全てにおいて看護師というのは寄り添いながら生活に特化しているというところを込めてそういったようにさせてもらっています。その中で小児病棟の経験も長かったので、ね、はい、小児科にも特化させていただいて、質の高い子どもさんへの看護というところにも力を注いでいるところです。
で、割とそういうところってのは少ないんですよね。
そうですね、なかなか小児看護を受け入れる訪問看護ステーションが少ないので、三田ではうちのステーションが、ま、旗を振って見させていただいているというところになるかと思います。
で、この番組のタイトルは気軽に相談町の保健室、もうこのものズバリで、いつも伊藤さんは本当に気軽にお電話してきてくださいと、はい、お電話での相談は無料になるんですか。
あ、そうです、はい、
もうぜひそのあたりを皆さんに知っていただきたいという思いもありまして、毎月一度、この番組をお届けしているんですが、今回はですね、もう間もなく近づいてきます、はい、この夏休み、まあ、私も子供がおりましたので、うん、夏休みと、あ、長いな、どうしようかなと、ずいぶん前の話なので、だいぶ忘れてしまいましたけど、いろんな意味をあって、夏休みの過ごし方とかね、いろいろ悩んでらっしゃる方や課題などもあると思いますが、今少しご紹介した学校に行きづらいお子さんがいらっしゃる場合などは特にいろいろと考えていらっしゃると思うんですね、はい、いかがでしょうね。このあたり今日は特に焦点を当ててお話をいただこうと思っておりますが、
はい、ありがとうございます。不登校のお子様もやっぱり学校に行けない自分っていうのをちょっと自己嫌悪じゃないですけれども、なかなか行きたいのに行けない、行けないことに劣等感があったりとかいうところが多いかと思います。
ご自身でもやっぱり意識はもちろん持ってらっしゃるんですよね。
はい、なので夏休みというのは皆さん休んでいる時に自分も休めるというところで、ちょっとここ肩の荷が下りるような時期になるかと思うので。
なるほど、みんなと一緒だと、
そうですね。なので、まあ少し自分も夏休み気分を味わってもらって、休息を取ったり、はい、無理のない生活をしたりというのをやっぱり心がけていただければありがたいかなと思います。
はい、じゃあ具体的にいろんなお話聞かせてください。
まずはやっぱり頑張れさせすぎないっていうのが一番大事かなと思います。
それは常におっしゃってますね。
そうですね、
頑張りさせすぎない、
結構頑張ってるお子さんがそうやって不登校になったりすることも多いですので、頑張らなくてもいい場所と時間を作ってあげるっていうのがすごく大事かなっていうのと、あとは生活リズムですね。やっぱりゆっくりはしていいんですけれども、ホルモンバランスを崩さないように。
あ、そっか、そのあたりはちょっと気がつかなかったけれども、のんびりするのはいいけれど、そうなると一番こう思春期の成長していく過程だから、ホルモンの関係も。
そうですね、そうですね、
そうなんで、子どもさんはもともと元気いっぱいに動き回るのがベースとあるので、体と心のバランスがうまくついていかなくて、その中で一生懸命頑張ってる方たちがちょっとストップしてっていうご自身の中からの発信もあって、行きたいけれども行けないという行動になってるから。
そうですね、
そうなんですね。
大体その不登校になる前って、ちょっと朝が起きづらくなってきたとか、そういった体の不調を訴えるお子様も多いんですよね。なんで自分が行けないんだろうって結構悩んでおられる方が多いので、やっぱりその時点で少し医療機関難しいかなと思ったら相談窓口にお電話いただいて、一緒にその悩みを共有して、別に私が特 特別何かが悪いんじゃないんだということを医学的に表明するのもすごく心がすっきりする一つかと思いますので、はいはい、もし夏休みの時にちょっと病院行けそうかなということがあれば、はい、一緒にあのまず体の調子見てもらおうかということで受診されるのも一つの手かなと思います、
その時には小児科に、
そうですね、小児科の先生でしたら、必ず、あの体はもちろんのこと、あの家族のこととか、あの精神面の心理面の発達がどうかとかっていうのを一緒に見てくださると思いますので、
はい、それは例えばどういう時期にお医者さんに行けばいいですか？
やっぱりね、あのなかなか学校に行きしぶりが始まってきた時っていうのは多分本人も悩んでいる時期で、そこに一緒にちょっと体の調子大丈夫かなって寄り添っていただけると、もしかしたらそうかもしれないっていう、まあ、健康診断の一つとして、あのちょっと受診するっていうのが一つかなと思います。
声掛けはちょっと難しい。どのような言葉掛けがいいでしょうね。
そうですね、どう、ま、本当に最近どうから始まるのが一番いいかなと思うんですけど、
はい、
いやなんか朝起きられへんねんとか言って、体がだるいのかなとか言って一緒に悩みながら、まずそこからちょっと見てもらうぐらいでいいと思うんですけど。
あ、そうですね、うん、あまり心配しすぎるような言葉がけではなくて、
そうですね、でもあの、なんだろう、その子のことをちゃんと見てるんだよって親が示してあげるというのは大事かなと思います ね、
うん、じゃあそもそもに戻りますけども、お子さんがいつもの時間に起きてこないとか、もうギリギリだとか、で食事ももういらないとか、学校に行くこう朝のリズム、あの前回もちょっと私もあのお伝えしましたけども、転校先のところでなかなかもう食事も取りたくないというのは前の晩に寝てないんですよ実際に。あの不安で不安で、小学校の3年生なんですけどね、子供で夜眠れないってよっぽどですよ ね、 すね、考えたらね、それはもう本当にこう交感神経がピリピリしてて、
そうですね、
寝ようとしても眠れない、だから、まあ、人それぞれね、お子さんによっても違うと思いますけど、朝やっぱりだから子供がそうい う、 こう言葉を発したら、親御さんとしてはまずどう声掛けというか、どういう雰囲気で迎えたらいいでしょうね。
そうですね、なんか一緒にちょっと悩んでもらうのが一番かな。本当に指導とかしすぎると、こうしなさい、ああしなさいってなると、
はいはい、
やっぱりちょっとあの自分のことを分かってないのにみたいなところが出てくるかと思いますので、まず本人のことを知りたいんだっていう気持ちをちょっと出していただいて、まず一緒に悩む、
はいはい、
そこから悩んだ結果、もうちょっとあの助けてって外に出してみようかっていうところを一緒にしてみるだとか、いやそれはちょっとまだいいっていうことあれば、ちょっと様子を見てあげるのも一つかなと思いますね。
じゃあもう朝食事が取れない、今日学校お休み、お休みするっていう親御さんからの声がいいんですか、それともご本人？
そうですね、ご本人がいいかなと思います。どうしたいっていうのを聞いてあげるって、
なるほど、どうしたいとこう、いわゆる朝のリズムじゃないとこになってるので、どうする今日っていう、
本人で決めるっていうのが、まず自分のことは自分で責任を持ってもらうっていうのはやっぱり一つ大事なことかな。成長過程の中で自分の人生自分で歩むきっかけになったりだとか、成長の過程の一つになって、あ、自分で決めれたねって次は声がかけられたりもしますので、
なんかそんな、ね、今伺ってて、私はね、そういえば母があの、まあ、朝食べないとか元気のない状態を見て、今日学校休むって言ったらすっごく嬉しくなって、言ってたんですけど、できればそのいくら小さくても自分で今日休みたいっていう発信を自分で決めたっていうのが大事なんですか？
そうです、そうですね、で自分で言葉にできないことが多いとやっぱり不安が大きくなりすぎてしまいますので、できるだけ言葉にしてみる。でそうすると自分の気持ちだったり考えが、あ、そうだったかもしれないなっていうのがちょっと明確になってくると、本人もちょっと自分のことを自分で知るきっかけになるかなと思いますので、やっぱり子どもさんってまだまだあの言語化ができないことで、
できないですよね、そうですね、
やっぱり自分のことが知りにくいところもありますし、はい、かといって外から言われると違うんだってなってしまう
そうですね、
難しいかなと思うんですけれども、
だからあの前回のお話でも言ってた、その不登校っていう私の場合は、あの本当にずいぶん大人になってこういう仕事をして、あるカウンセラーの先生にお伝えしたら、あ、それは門垣さん立派な不登校でしたよって言われて、あ、そうだったのか、そこからこう振り返っていったら、それこそ自分の嫌だった気持ちとかこう言語化できるようになったので、あの皆さんにもこうやってお伝えしてるけど、当時としたら全然わからなくて、
そうですよね、
ただただ眠れないという、その前日はもう不安な心がいっぱいで、明日から月曜日が始まると思ったという どね。それも自分でもなぜそんな不安かもわからない、ね、明日月曜日っていうのもわからない、うん、ただただ前の晩が不安だったという、うん、だからそれがこう言語化するのの一つに、学校に今日はお休みしたいと言ってみることから始まるかもわからない、
う
ん、
そうですね。
そうすると自分がちょっと楽になるっていうのが自分で分かるという、うん、
そうですね。でその後 の, あの反応とか子どもさんのことを見ると、はい、やっぱりこれは体よりもちょっとそういったところの心理的なところが大きくかったのかなとか、それでもやっぱりずっとしんどいんであれば、まあ、やっぱり体の面も見てもらおうかという判断にもなりますので、まあ、不安を不安のままにさせないように親が対応していただけると、あの子供は救われるんじゃないかなとは思います。
ただお医者さんを言われた時にちょっとドキッともしてしまうかもしれない時の声掛けはどうしたらいいでしょうね。
そしたらあのつなぎに、
そこです、そこです、本当に本当に前もおっしゃってました、お医者さんに行くにはぐっとハードルが上がるけど、うんうん、その前にご相談っていう
か、看護師さんに見てもらおうかぐらいで、
ね、確かにその病院ではないので、うん、あの直接来られることもあるんですか。
そうですね、そうですね、あのもしあのあ行ってもいいよっていうような感じでしたら、一度お顔見させてもらいながら一緒に悩むっていうところで、させてもらえるかなと思います、
は
い、
早速ちょっとじゃあ場所を皆さんにお伝えしたいと思います、はい、お伝えください。
私のステーションの方はゆりの木台の方にあります、はい、あの杉田ファミリークリニックの2階にありますので、それで検索すると住所が出てくるのと、つなぎでもあの住所とホームページが出てくるかと思います。
そうですね、はい、ひらがなでつな、そして樹木の樹でつなぎという、つなぐという意味もあるし、はい、やっぱりあのいろんな枝のところで、うん、前あの、うん、中にもそういうイラストが書いてありましたね。あの思いちょっと教えていただけます。
つなぎちゃんはあのすごい可愛いキャラクター、私が絵にしたものになるんですけれども、あのつなぎちゃん本人は、まあ、ご利用者さんだったり子どもさん本人で自分で根を生やせるように、私たちがちょっと土となって、あの一緒に寄り添って伴走するという形になっています。でつなぎちゃんがちょっと花を咲かしたり葉っぱを実らしたり、はい、いろんな個性のものを咲かせられるように私たちがいるので、自分の力を信じて歩き出せる一歩として私たちを使っていただければいいのかなと思っています。
あの寄せていただくのには、例えばそのお医者さんのこう診断書とか何かがなくてもいいんですよね。
そうですね、相談の時はもうあの何もなくても相談いただいて、はい、そこから一緒に考えてあの方法をの中の一つとして訪問看護があれば、はい、それはあの先生と一応私たちの方からつながりさせていただきますので、
その後 の, あの、ね、定期的なつながりというのは、うん、あの先生とのお話になってくるけども、ね、はい、ご相談に行くのにはあの特にそういうものはなくても大丈夫という、はいはい、そのご相談を何回か繰り返すということもあるんですか。
それもあの可能かと思いますので。
あ、そうですか、う
ん、何回かあの相談していただいたうちに、やっぱりお家の定期的な訪問が必要そうだねとなれば、はい、それはあの先生の方と相談させてもらうという形になるかなと思います。
うん、でもこの不登校というのは今こう時代的にはどんな流れになってるんですか。
そうですね、もう不登校の状況としてはもっと令和になってからもう右肩上がりも急上昇はしているというところでして、
令和ということはあのコロナがやっぱり影響してますか。
そうですね、コロナが影響してるのかなというのもありますね。はい、やっぱり中学生の年が一番急上昇している形になっているかなと思いますね。
はい、マスクをして出かけるとか、うん、いろんな状況がありましたね、この時ね。
だいたいその昔はなんか不登校というといじめがあるんじゃないかとかいうのがあったかと思うんですけれども、
何があったか、
いじめがあっていけないのかな、
いじめという、はいはい、
あの学校に行きにくい状況が学校にあるんではないかというのがちょっと憶測としてやっぱり、うん、あのあるかなと思うんですけど、はい、だいたいいじめがある方はほとんど 0.何%ぐらい、と少ない形になってまして、はい、大体の不登校の半分がまあ無気力だったり不安があるというところで、漠然としてて本人もわからないだけどいけないというお子様がとても増えているというのが、厚労省のデータの中でも上がってきている状態になっています。
そうなんですね。うん、その不安がどこから来ているかっていうのはもう子ども本人はわからないです。
そうなんです。もう言語化できないので、そこを問い詰めると問い詰めるだけしんどいと言いますか。
そうですね、
本人もわからないので、なんでわからないっていうことを一緒に共有するっていうのも大事かなと思います
ね。わからないままにしておいてもらえる。はい、
うん、
あ、なるほどね。この現象っていうのはやっぱりこう、 状況というのはどのように分析をされたりしているんでしょうかね。
そうですね、やっぱりその、まあ、コロナもそうですけれども、またあの世代的にもちょっと学校に行かなくてもいいかと思ってくださる親御様も増えているのと、
これだけ、ね、話題になってますのでね、
それともう一つにその環境が整ってきているというのも一つなのかなと思いますね。学校以外の居場所ができてきているというのもありますので、はい、 そういったところであのいろんな選択肢が増えたというのも一つあるのかなと思います、ただやっぱり不登校のお子様の約半数ぐらいは引きこもりになったりとか、いろいろな研究データも出てますので、やっぱりそのままにしない、まあ、あの学校に行けなくても外に出れるだとか、そういったことがあればいいかなと思うんですけれども、全く社会のつながりがないなということがあれば、一度ご相談いただけたら、ありがたいかなと思います。
そういう方こそぜひご利用いただいて、
そうです、ね、
だからご一緒につなぎさんに行けたら一番いいけども、その外に出るのもあの難しいとなってきたら、今度はその場合はお医者さんは訪問していただけるんですか？
なかなかですね、
それは難しいですか？
そうですね、本当緊急往診みたいな形になるんですけれども、本当にあの病院に、あの生命に危機があったりとか、ちょっとこのまま放っておいたら難しいって場合はそうなんですけれども、予防の段階でなかなかあの今まで行けてたのに行けないっていうところは難しいかなと思いますので、まあ、一度あの相談の時点で一度お伺いさせていただいて、ちょっと訪問
つなぎさんたちが来てくださって、ね、看護師さんが来てくださって、
そうですね、でやっぱりちょっと定期的に見させていただくことで、あのお子様がちょっとあの社会につながろうとしてくださることあれば、私たちの受け入れができるんであれば、やっぱり定期訪問させてもらって、そこから病院に一緒につながっていうこともできるかなと思います。
無理やりではなくて、
そうですね、
あ、そうなんですね。でその時のこうあのニュアンスっていうなんか言葉とか表情であるんですか？外にあなんかこう社会とつながりたいとこう向いてきたなとかっていうきっかけのような、
もやもやした悩みをずっと抱えている、でも行きたいけど行けないんだとかいうところがあると、やっぱり少しずつその信頼関係が作れてから、そこからですね、一緒にどうしよう、今日ちょっと散歩してみようかで、って言ってくれたらよしなんですけれども、
そうですね、
そこまでの道のりはちょっと長いかなとは思いますね、
すごく表現が間違っててごめんなさい、例え話として、聞いていただいたら嬉しいんですけど、保護犬っていうのが時々テレビでもしてますけども、完全にもう人間を受け入れないという、でも信頼関係を作ることで、ちょっとあの檻から出てきてくれる、でそこから一緒に散歩してくれるっていう、何でも一緒だけど、逆に言ったらあのワンちゃんとか猫ちゃんっていうのは本当にあの人間よりももっと肌感覚を鋭く持ってるかもしれないから、そのように簡単にいくかどうか分かんないけど、でもベースはやっぱり信頼関係、
そうですね、そこが一番かなと思いますね、この人とだったら行ってみようかとか、まず生活のリズムがちょっと朝起きるようになったっていうのがすごくあのいい
兆候の一つですか？
そうですね、兆候になるので、
朝が起きられるようになった、
そうですね、でちょっと体が起こせるようになった、もうそこが何日か続いた後にちょっと家のことを一緒にしてみようかとか、そういったところから始めるかなと思うんですけれども、
それやっぱりでも週月単位ぐらいの変化ですか？
そうですね、もうゆっくりゆっくりだと思います。
じゃあ今日の最初の話に戻りますけど、夏休みもう一度どのように過ごしたらいいのか、ポイントをぜひちょっとまとめてご紹介ください。
やっぱりまだお家から出れなかったりっていうのはちょっと、体と脳と心と疲れていますので、休養はやっぱり必要かなと思います
ね。休養が必要、
そうですね、無理をせず休養するっていうところですかね、一つ目は、で二つ目はやっぱり生活リズムを整えるっていうところが一つ意識としてあれば、ホルモンバランスを崩さないように朝起きて光を浴びて、夜暗くなったら寝るというその恒常機能というんですけど、体に ある機能を、もともと持っている機能を崩さないようにしていただいて、ホルモンバランスを崩さないようにしていただくと、やっぱり生活に張りが出たり、ちょっと意欲的に何かちょっとしたいなと思えるようになってきたりしますので、
でもここに至らない、例えばもう夜起きていたいというか、起きているという状況の場合は、最初おっしゃった無理をさせないというところで待っていたらいいんですか？
そうですね、どこまで待つかというところなんですけれども、少しその子の 思いをやっぱり聞いていただきたい。なぜ夜に起きたいのか。例えばその夜だったらオンラインでつながるものが、ね、ゲームをダメだとかいう話もありますけれども、はい、やっぱり社会とつながる一つにゲームがあったりもしますので、
はい、
そこで安心感を持っている方であれば、まあ、じゃあ何時から何時までにしようかとか、じゃあ その後どうやって過ごそうかっていうのを決めていただいたりだとか、少しずつできることから始めていただく、はい、ずっと夜中起きるんじゃなくて、それが何時まで区切れて何時から寝れるような体制になれるのかなっていうのを一緒に考える、
はいはい、
のであの、まあ、一緒に共有しながら、あの私たちもあなたのことを見てるんだよっていうのをちょっと伝えるきっかけになればいいかなと思います。
じゃあそれに起きて付き合うことは特にいらないんですね。
そうなると負担に本人もなってくるかなと思いますので、
じゃあそれがどうやったらこう改善していく。
そうですね、あの少しずつ多分本人のなんだろう、なんかあの声かけが変わったりだとか、なんかあのそうやって一緒に共有することで、いろんな話をしてくれるようになると思うんですよね。
共有することでお話のあれが増えてくるんですか。
う
ん、
そうと思います。なのであのお話がいっぱいできるようになったら、そこからきっとまた再あの家族の再構築じゃないですけれども、関係性が構築されて、やっぱりそうやってあの夜は寝た方がいいって、あのいろんな聞いてるけどどうしようかみたいなところで、
はいはい、
信頼関係がもう一回でき始めた時に、話を一緒にやり方を方法を変えてみる方法を考えていくのはいいかなと思いますね。
じゃあ夜寝ないでご自分の好きなように過ごしていた、でそれはあのその時にあの親御さんなりがなぜ夜起きてたいのとか、したいことがあるのとかって、何かしたいことがあったらちょっとルールを作る。
そうですね、
でしたいことがなく、とにかく夜ずっともう眠れないとか寝たくないとかって言ったら、様子を見ながらちょっと話を聞いたりする。
そうですね、そうですね、
ちゃんと寄り添ってるよっていうか、こう心配しながらも見守ってるから安心してねっていう、こうなんか発信をあまりこう近すぎずですかね。
そうですね、なので一つ寝れない要素を少しずつあの取り除けるように、一気に携帯ダメとか夜がちゃんと寝もう寝なくちゃダメってなると、
はい、
反対にちょっと信頼関係がなくなったりだとか、反抗心が出ちゃったりだとかしますので、
やっぱり親との信頼関係が崩れるって、味方だと思ってたのが嫌なこととか無理なことを言われたら一瞬で崩れます ね、
そうですね、う
ん、親だけに余計に、分かってくれてると思ったのにっていう、
うん、 そうですね、
そこの裏切りがとっても大きくって、次こう作っていくのが難しいなと思うんですけども。
そうですね、きっと心配で発した言葉のおかげ、
もちろん
親御さんにあるとは思うんですけれども、はい、きっと本人たちもあの本アイデンティティをちょっと自分の人格をこう構築している途中かと思いますので、
年齢的に ね、 ね、思春期というのでね、
ちょっとあの小学校高学年ぐらいに差し掛かった不登校のお子さんだとかいうのは、もう、はい、あのちょっと意思を尊重してあげながら話を聞くっていうのは、はい、とても大事かなと思います、ね、
そうですか、はい、分かりました。ポイントで生活のリズムを整える意識を持つことで、あのホルモンのバランスをこう崩すことなく体調も安定してくるという、
そうですね、
はい、
あとはですね、やっぱりあのなかなか日本人って褒めるのが苦手な人種なんですけれども、
はい、そうですね、
ちょっとでもできたことをちゃんと認めてあげて、あのすごいね、頑張ったね、できたねっていうのを言ってあげる、
はい、単にこうすごいじゃなくって、できたことを認めるって、
そうですね、これできてるよっていうのを言葉にしてあげる、
言葉で、
そうですね、そうですね、しっかりと伝えてあげると、あ、私これができてるんだっていうことになりますので、あのとてもあの本人もあの自信の一つにつながってくると思いますね。
例えば本当に些細なことで、朝起きられたとか、さっきおっしゃった、
ね、
体を起こすことが、
う
ん、こうお布団とベッドに寝てたのが、今日はちょっと起こされる、
そうですね、
そ
うですね、
それでもいいんですね。
それでもいいと思います。とてもすごい変化ですので、本人の中からして、
そうなんですね、わかりました、はい、
一緒にあのできたことをあの楽しんでみていただければいいかなと思います。
はい、
あとはちょっとあのお子様の興味あるものってなんだろうで、ちょっとせっかく夏休みですので、
そうですね、
一緒に過ごす時間が長くある中で、まあ本人の好きなこと、楽しいことって何かなって、一緒にちょっと共有していただいて、それがちょっと表現 として出てきた時に一緒に経験してみる、体験してみるっていうのはすごく重要かなと思いますので、うん、
はい、
あとそこから会話につながったりコミュニケーションにつながったりって、
ね、そうですね、
いろいろ広がるものがあるかなと思いますので、なんか人と比べず本人の良さを見つけるいいきっかけの時期にしていただけたらありがたいかなと思います。
うん、そうなんですね。なかなか本当お子さんがものすごくご自身でいっぱいいっぱい頑張って考えて外に発信することもしないで煮詰まってる状況が学校にも行けない、朝も起きられないっていうところなのかもしれませんね。わかりました。じゃあぜひあの親御さんとして気をつけたいことを最後にお願いいたします。
は
い、
まずはまあ何々しなきゃいけないよとか、みんなこれしてるからしようねっていうのはやっぱり避けていただいて、
この言葉
はですね、はい、あの人と比べない本人のいいところを見つけるというところをまず中心に声かけていただければありがたいかなと思います。
はい、
で2つ目にもつながるんですけど、やっぱりあのお子様のペースをすごくあの尊重して大事にしていただいて、今できていること、本当に少しの、
はい、
本当に起きたこと、体を起こせたこと、ご飯が食べれたこと、
うん、
あのきっとあのお子様がちっちゃい赤ちゃんの時ってそれでみんなが喜んでたところだと思うんですけど、
そ、はいはい、
あのそこを一緒にもう一回喜ぶっていうところをしていただければいいかなと思います。
はい、
あとは本当に一緒に入れて嬉しいんだよっていうところ、
なるほどね。
なかなか結構子どもさんも親のことをすごく見てたりしますので、バタバタ忙しくしてるなとか、ああ余裕がないんだなうちの親とか、いろいろ本当によく私も言われることなのでなんかやっぱり、あのその中でも少しでも数分でもいいのでちょっと向き合ってお話ししていただいて、一緒にいてくれて嬉しいんだよとか、今日は楽しかったって、一緒に喋れて嬉しかったって伝えると、なんかまた心がワクワクするかと思いますので、はい、ぜひ言葉にして伝えてみてください。
はい、わかりました、ありがとうございます。まだまだお伝えしたいことありますが、あの8月もまだ夏休み中に配信することになりますので、このあたり学校に行きづらいお子さんを中心にお話をいただこうと思っております。今日お話、いつものように訪問看護ステーションのつなぎ所長でいらっしゃる伊藤逸子さんに伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もよろしくお願いいたします。
お願いします。